今日は9月ぐらいの一般質問の最初でございます。最初、市長に苦言の話をするわけでございまして、大変初日から嫌な思いをされるかなと思っておりますが、ご理解を願いたいなというふうに思っております。通告しておりましたように、今回の市長選挙において反対候補を支援したことで、ことは理由で、市の発注の締め、工事が締め業者を除去されたという、そういう問題でございまして、この件につきましては育産業株式会社前見倉尾社長のものでございまして、本日お見えでございます。なお今回のこの件につきましては中原副市長にもご答弁をお願いしたいというふうに思っております。選挙後、白川市長及び中原副市長らは市長選挙で白川候補を応援せず、白川市長以外の候補を応援したという理由で、壱岐市発注の指名競争入札から壱岐産業株式会社を除外し、建設業の廃業に至ったわけでございまして、この壱岐産業も7月30日に廃業届を出しておりまして、従業員15名につきましても全員解雇、そしてこの15名は社長の計らいでそれぞれ再就職をしたわけでございます。そういう選挙直後の4月12日と14日に市内4つの土木工事、市道白水線、市道柳川清水線、市道小葉線、市道本村上里線、この4つの入札の告示がされました。当初はこの育産業さんもこの入札に入っておりましたが、4月22日になって4件の入札が突然中止になったということでございまして、その連休明けの5月5日に6日に建設工事の指名審査委員会が開催され、3件は指名競争入札に、残り1件は制限付き一般競争入札にされました。その3件の指名競争入札から、育産業さんも外され、残りの制限付き一般競争入札にも参加が発されました。中原副市長にはこの審査委員長としての見解をお願いをしたいというふうに思っておりますし、この中で誰がこの育産業を外したのか、そのところも明確にお願いをしたいというふうに思っております。また5月10日入札出向通知が来ないことを不審に思った育産業の前見社長は、市の財政課に問い合わせ、担当者と連絡取れないということでやむなく市役所に出向き、中原副市長および丸部総務部長に面会を求めました。面会に応じた中原副市長に入札通知が来ない理由を知ったところ、選挙で白川市長を応援しなかったという、そういう理由が言われたということでございます。選挙で白川市長を応援しなかったから指名競争入札が外したということを言明をされました。対立する候補を応援したことを理由に指名競争入札から締め出す行為は、自由選挙を原則とする民主主義国家において法的にも道義的にも許されるべきではなく、真由美社長は市長に面会を求め続けました。5月18日になって白川市長は面会に応じ、市側から中原副市長、丸部総務部長が出席して説明が行われ、その席で市長はよどみなく指名を回避した理由は選挙です、 ナヨミさんは選挙で対立候補を支援した。親鸞会議が崩れたので市の工事を発注することはできないと言明しました。選挙の報復として指名から外したことを、そして異論があるならば法廷で争うとの態度を表明しました。これはまあ録音をしておりますから、後もってそのやり取りにつきましては報告をしたいというふうに思っております。審査委員の審査委員会の関係でございますが、中田副市長にお尋ねをしたいというふうに思っておりますし、まあ、中原副市長が答弁した中身も披露をしたいというふうに思っております。壱岐市財務課と連絡取れないからやむなく壱岐市長庁舎の郷村市長に出向きまして、真由美社長と面会が真由美社長といいますが中原副市長と面会することになりました。社長は28年5月10日午後3時郷村の2階応接室で中原副市長および真鍋部長と面会し、その際真鍋社長が中原副市長に対し指名競争入札において示しなかった理由を説いたところ、平成28年4月10日の投票が行われた壱岐市長選挙において当選に反対した理由として指名を回避したという、そういうことを言明されております。あと録音テープのやり取りの一部でございますが、市長選挙で真っ向反対したため信頼関係がなくなった、真っ向反対されたら信頼関係が今はないから入札を外した、過去にもこういうふうに選挙で白川を応援しなかったことを理由に指名競争から外したということで、過去の前回もそういうことがあっておるようでございます。指名審査委員会の委員長だから信頼関係がないことを説明し指名回避をした、真っ向反対したから指名を回避した、だから一本入れている、診断会議が今ないから指名を回避している、指名停止ではなく指名回避としている、診断会議がなければ指名回避をしない、真っ向反対から診断会議がない、指名審査委員会が開催されたか、その先ほど言いますように誰がここで発言したのか、そこのところを明確にお願いしたいというふうに思っております。まあ、技術的なことで指名審査委員会にかけたことはない、技術的なものは事故や点数の問題であるという、そういう答弁を真由美社長とやり取りをされております。それから白川市長の関係でございますが、白川市長と真由美さんの面会のことでございます。白川市長に面会を求めたがなかなか実現しなかったと、ようやく5月18日午後0時30分ごろ壱岐市役所の2階で白川市長、中原副市長、丸部総務部長と面会することになったと。その際前見社長が指名競争入札に指名されなかった理由を説いたところ、白川市長は4月10日の投票で行われた選挙で相手候補を当選に反対したことが理由で信頼関係を失ったという、そういう発言をされております。テープの内容でございますが、選挙により信頼関係を失った、どうしても信頼関係がない中で仕事を発注することは可能ではない、この足を二の足を踏む、それが 指名を介した大きな理由である。具体的理由は選挙である。国家人代表に対する信頼を失った。公共事業を見直すという政策を掲げる候補者を支援した。これは前見社長です。池市建設工業の指名基準3条5のその他市長が受注した不適当とあると認めたときに該当する指名しなかったということも言われております。選挙において反対を支援したが信頼関係が ない中で発注するわけにはいかない。選挙において自分の政治生命を絶とうとしたので発注する気持ちをなれない、信頼関係がなくなったというそういう市長 あのやり取りのが出ております。まあ、こういう中で選挙絡みの指名外すというのは私は到底許されるべきではないというふうに思っておりますし、市長の行為は明らかに報復の行為だって、中田副市長によれば4年前の選挙においても同様の指名外しが行われ連名した常習化しているというところでございます。このような報復的な行為がまかり通れば自由な選挙は成立しなくなり、現職を応援した者は締め出すということであれば自由な経済活動ができなくなる、いびつな構造に至ることは日が見えておる。明らかに権力を予算執行の現職による選挙の支配につながり、民主主義の根幹を揺るがす重大な問題だというふうに思っております。まあ、対立候補を応援 しながら指名から外すことは公言し実行する批判的な意見をこの離島の域でもどんなでもないということがまかり通るということは許されないというふうに私は思っております。先ほど言いますように副市長市長の見解をお願いしたいと思います。
呼子議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
3番呼子議員の一般質問、市長選挙において反対業者に対する入札資格者除外措置についてということでご質問を受けました。この質問について、中原副市長に、答弁を求められておりますけれども、この指示は私がいたしましたので全責任は私にございます。おっしゃるように5月18日に、真由美社長とあと2人、お一人は顧問と言われる方でございましたが、お二人お見になって 3名と、私の方は私副市長真鍋で対応させていただきました。その中で、指名基準というのがございまして、いろいろ申されましたから、指名基準というのを総務長に読み上げさせまして、それは私の判断の、私のそれは判断だということで、その基準にのっとって判断しましたということを申し上げました。そういった中で、私は先ほど、テープはご存じのように、後々のために私から取らせていただくと言って、こちらにもテープがございます。そちらはどうして取られたか分かりませんけれども、同じテープだと思っておるわけでございますけれども、その中で先ほど言われた信頼関係がなくなったと申しました。そしてその後をですね、ぜひ横子議員には言ってほしい。どうしたらこの信頼関係が回復できるか、今私は一生懸命考えていると、そういうことも申し上げております。そういった中でやはり、また2度ほど司法の場で司法の手続きを取るということをおっしゃいました。そしてまたつい先だってはそういった内容の記者会見もなさっておるようでございます。そしてまた顧問という方は、これが違法かどうかは裁判で決まるんだということも お持ちのテープに入っているかと思います。そういった刑事告発とか民事での訴訟が進められているということでございますから、そういった中においてこの場でそのことについて私が見解を申し上げることは差し控えたいと思っております。仮にまだ告発状は届いておりませんけれども、そういったものが届きましたならば顧問弁護士等と協議の上対応を図ってまいりたいと思っております。そういった裁判の状況が予想されますので、本日はそのことについて言及を差し控えたいと思っております。
以上。
はい、呼子議員。
指名審査委員会の内容は市長は指示されたんですね。育産業外せということで。
はい、白川市長。
信頼関係がないということで、私は崩れたということで、私がその指名基準の中で、私が判断したことでございます。
以上。
はい、呼子議員。
市長、信頼関係というのはどういう。
はい、白川市長。
先ほど申しますように、これはしかるべく司法の場でお話をしてみたい、したいと思っております。
以上。
はい、呼子議員。
前回もこういうことがあって、仲直りされたという話を聞いておりますが、これは事実でしょう。
はい、白川市長。
事実でありまして、信頼関係が戻った2回目以降指名を出しております。
議長。
はい、呼子議員。
今民事の方も準備を進めておりますし、いずれはこの件については決着したいなというふうに思っております。残念ですが、なかなかその答弁が引き出せなかったということでございまして、この件につきましては以上で終わりたいというふうに思っております。2番目の福岡事務所の件でございます。現在福岡事務所でもう6年になりますかね、結構職員も頑張っておりまして、いい情報も入ってきておるわけでございますが、なかなかあそこの場所というのが見づらい、あるいはちょっと分かりにくいという、そういうこともありまして、事務所の移転というのをですね、私は早急に隔離した方がいいんじゃないかと。後藤が博多駅前に出しておりますし、対馬も博多駅前で出ております。後藤は東京にも出しておるという、そういうことですね。職員も任命体制で後藤は東京、福岡をやっておるようでございまして、行きはなかなか1名ではですね、出張とかなんとかでこう留守にする、そういうことがございまして、ちょっともう2人ぐらいの体制でやった方がいいんじゃないかなという、そういうことをですね、考えておりますし、ぜひこの中で福岡育人会というのがございます。この育人会を大いに活用するというとおかしいございますが、利用していただいて、例えば福岡育人会の事務所を一緒に持つとかなんとか、そういうことでですね、やっぱこの育人会約5万人会じゃございませんが、行き出身者が5万人程度おられる福岡にということでございますから、そういうのをターゲットにしながら、移住とか定住とか、そしてふるさと納税のこととか、そういうですね、相談窓口とか、そういうのもやっぱ持ってくる、そういう事務所をですね、改正したらいいんじゃないかなというふうに思っております。先日新聞出ておりましたが、後藤氏福岡事務所を開設という開設は2年でございますが、大きな反響が出ております。 ちょっと読んでみますが、後藤氏が2014年4月 JR 博多駅近くのオフィスビルに構え、福岡事務所を成果を上げて市にとって初の県外事務所だったと。百貨店や旅行会社など営業活動を功を奏し、特産品の販路拡大や観光客誘致の面で実績につながっており、2015年度は魚や肉、野菜などの食材の輸入先を新たに延べ約100件開拓した。観光客の誘致では福岡市内の企業や学校などにも働きかけ、24団体が来島した。16年度も誘致を堅調で、すでに15年度に近い実績という。福岡都市圏の人口は約250万人。後藤氏福岡事務所の松本所長が江頭副所長代理と後藤を売り込むため飛び込んでどこでも行っておる。松本所長は特産品の売り込みを江頭副所長代理に観光客誘致を担当し、二人三脚の PR に当たっている。事務所の人件費はを除く事務所費は838万円、まあ、費用対効果はどうかということでございますが、私はこういうものがですね、一番近い福岡でございますから、もう少し福岡事務所をこう拡張といいますか、まあ、そういうことで考えておりますが、市長の見解をお願いしたいと思います。
はい、白川市長。
呼子議員の2番目の質問、福岡事務所の機能強化についてということでございます。この呼子議員のお考えにはですね、私も本当にその通りだと思っておるところであります。今ベイサーズプレイスに、事務所を置いております。職員はそこを中心に、足で今稼いで行き、サポート店とかいろんなものをやっております。今職員は本当に頑張ってくれておると思います。しかしながら今の事務所は非常に狭隘でございます。そしてまた行きつし、ベイサイドプレイスも奥まったところにございますから、一般のお客がなかなか来ないという状況もございます。そういった中で、先ほどご指摘のように、後藤氏の福岡事務所は大博通り沿いの大博多ビルの2階奥に事務所がございます。また対馬福岡事務所は後藤事務所から1本通りを入った寄り合いどころ対馬という物販及びレストラン施設に隣接するビルの奥まった1階に事務所があります。そして松浦市につきましては、天神中心部にほど近い大名のビル4階に事務所が構えられております。それぞれの町が、それぞれの市が福岡をターゲットにいろいろ動きがされておるところでございますけれども、なかなかまあよそのことを言うのは別でございますけど、なかなかですね、探していかねばいけないというようなですねところにございます。確かに天神ではあるわけですけれどもですね、なかなか皆さん方も後藤事務所どこにあるかご存じだろうかと思いますけど、なかなかわからない。そういった中でですね、やはり横国議員ご指摘のようにですね、私は探していかなきゃいけないその事務所というよりも、かなりやはり負担は増えると思いますけれどもですね、人がいるところに事務所を作るということでですね、私は今から考えていかなければいけないと思っているところであります。その説はかなりな資材性の必要になるかと思いますけれども、議員皆様のご理解を賜りたいと思っておりしだいであります。また今国境と進歩が通過をいたしました。来年4月から施行になります。そういった中でやはり域の産物を売り出す、そういった積極的な活動をする、行政もですね、今までと違ってリスクを取って、やはりこの国境離島新法の趣旨に沿った域を無人島化しないんだ、そういったですね無人島化は極端でございますけれども、域の人口を何としても保持するんだという、そういった強い気持ちを持っておるところでございまして、そのためにはやはりご予告におっしゃるように、やはり、誰が見ても域事務所と分かる、そして域が大々的に発信できる、 そういったところの場所を選びたいと思っておりますし、現実に今すでに復興会議人会にいます方、それからうちの政策顧問等に適当な場所を探していけませんかということを打診しておるところであります。
以上。
はい、呼子議員。
市長が言われるように、やっぱ駅の近くは企業が多いわけですね。天神は人通り多いと。やっぱこの2箇所どっちかがいいんじゃないかなと思っておりますし、場所的にはやっぱり1階が一番こう目につく、そういうところじゃないかというふうに思っております。対馬が出しておりますね、寄り合い対馬ということで、これはちょっと居酒屋みたいなところでございますが、そこの横に12月に事務所をオープンしたという、そういうことでアンテナショップを通じて、こういうのをこうやっておるということでございますから、ゆきもそういうアンテナショップも併設した、そういうことがですね、望ましいというふうに思っています。できれば早い、もう今年度は無理かもわかりませんが、来年の早々もできるようにですね、努力をお願いしたいというふうに思っています。最後の市長の最後の決意を。
はい、白川市長。
まさに先ほど申しますように、壱岐市をどうして売り込んでいくか、今大変マイナーな島でございます。これをいかにメジャーにしていくか、それは今CSR、 いわゆる企業の社会的果たす義務についてもですね、フジゼロックス、あるいは JTB、 あるいは電通等々のご協力いただきながら、今ウルトラマラソンをはじめ、いろんなイベントも通じてですね、壱岐を売り込んでいく。そして今からは壱岐の、一次物産、農水産物等々もどんどん売っていく。そのためにはやはり農協で言いますと、例えば全農とか、あるいは漁業で言いますと漁連とか、そういった大きな枠もこれ打破するぐらいのですね、やはり覚悟を持って壱岐を打っていかなきゃいけないと思っているところであります。
以上。
はい、呼子議員。
以上で終わりますが、最初の件につきましては、市長も協力していただいて、解決したいなと思っております。以上で終わります。